山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も STB ラジオの第3スタジオからお届けさせていただきます。なんといっても大宮の FM NAC5、 そして北海道は STB ラジオはこれ生放送でお届けさせていただいて、まあ各局さんは、まあ1週間近くね遅れて放送になるわけでありますが、コンサートは埼玉県飯能市市民会館と東京国際フォーラムのコンサート無事終えることができました。この後は明日ですがね、岐阜県は大垣市民会館、なあ大垣もまあ久しぶりだな。それで23が名古屋センチュリーホール、なあこれね、まあ祝祭日、勤労感謝の日ということで5時半から開演ということでね、気をつけていただきたいと思いますし、そして25日が、新城地域文化広場、なあもうだいたいこの辺になってくるともう終盤にかかってくるもんな。んで11月の30日が広島文化学園 HBG ホール、そして12月に入って2日倉敷市民会館、7日大阪国際グランキューブ、まあ9日が神戸国際会館で、14日がこれ富山県の魚津にある新川文化ホール、そして16日、私の誕生日ですよ、福井フェニックス、ああここで私は誕生日を迎えるわけでありますよ。で最後21、22と札幌市民ホール、金本ホールで、まあ今年のコンサートは終了するわけでありますが、まあ本来ならば24、25なあ、残念ながらですね、まあうちのマネージャー、まあスタッフと言いますかね、あの会館ってさ半年前1年前からね、予約するんだ。ほんでまあ予約日が勝ち合った場合はまあ抽選、まあ9時よな。だからうちは9時運がなかったねえ、まあ残念ながら負けてしまったということになりますけどね。そうやって考えたら各地のイベンターも大変だな。まあ本当に小屋を抑え、まず会館を抑えて、その後どんなねえタレントを、どんな感じでやらせるか、それを決めていくんだからな。そう、うちだってね、まあ入試25なあ当然やりたいわけでありますけどね、その、まあ申し込みが殺到すればね9時になるわけですからね、それこそお前、これから10年間ずっとね使えますのでとかね、それもなかなか難しいんでね、まあ札幌21、22という形になりますけど、まあ明日は大垣市民会館ねえ、けど反応は面白かったね、埼玉県なあ、反応はね、まあ札幌千歳空港を飛んで羽田に着いて、羽田からの埼玉県の飯能へ向かうわけだけど、直線距離としてはそんなに遠くはないんですよ。ところがですね、まず羽田からの首都高速、これ抜けるのにもうえらい時間がかかったんですよ。渋滞で。まあ、ひょっとしたらね、首都高とか、まあいろんな高速で、この番組をね、お聞きの方もいらっしゃる方もいるかもしれませんかね。渋滞だけはこれどうしようもないですもんね。まあ安全運転 ねえ、で行くしかないですしね。これこの間そうだな、四国でもあったけど、松山道がね、まあ、高速道路が事故渋滞だったんだよな。あれは読めないもん。なあ、事故で渋滞っていうのはな、読めないのと、あとそのどれぐらい待てばいいのかってことがわからない。なあ、俺は本当にああいう時思ったね。まあそのねえ、警察官がねえ、後続車に対してね、こんな事故がありましたんで、あとこれぐらいかかりますとかね、言ってくれればありがたいのになとかね。あとは、ラジオでな、特別にその高速だけの情報が聞けるとかね。あの、高速の情報はね、いろんな形でアナウンスされてやりなんかするんですけどね。それはやっぱり、まあ、大都市間を結んでるな、高速であってね。なかなかその、まあ、田舎の方の高速はね、そこまでしっかり言ってくれないんですけどね。まあ、いろんな情報の伝え方があると思うんですけどね。それにしても、まあ、反応、なあ、時間はかかったけど、本当に行った甲斐があったな、って思うぐらいね、31年ぶりか？31年ぶりってことはよ、俺がまだ髪の毛があったらしいよ。なあ、この俺が忘れてるんだから。ねえ、お客さんというのはありがたいもんだよな。で、その反応の、まあ熱を持ってそのまんま東京国際フォーラムへ入ったからな。ああ、東京も大層盛り上がってくれてね。これは、のりか。のりこ。ね、初めて、メールします。11月15日、埼玉県飯能市民会館でのコンサートで、千春に会うことができました。最高に幸せ。これ以上の言葉はありません。本当にありがとうございます。千春に大好きと、ねえ、ありがとうのハートと星マーク。ねえ、言葉を伝えたくて、応援カードを作って持っていきました。見えてたよ。チアルと目が合った。あったわな、俺手振ったからな。と思い込んだら、天にも昇った気持ちでしたよ。そして、可愛く手を振り返してくれた。精一杯拍手ができて、精一杯手を振ることができて、幸せです。これが、40年ぶりにコンサートへ行った、私の素直な気持ちです。40年ぶりだぞ、お前。びっくりしちゃうねー。まあその間ずっと俺はな、まあコンサートやり続けてね、やってんだけど、今回の、まあ反応、やっぱり曲並びとかそういうのも良かったのかもしれないしな。これね、あの毎年やってるとこと、まあ何年ぶりかっていうとこと、あと初めてやるとこ。で、曲もこういろいろ入れ替えたりしながらね、コンサートやってんですよ。やっぱりこっちもこっちだよな。やっぱりその、まあ、初めて聞くであろうと思われるお客さんに対してな、こういう曲からアプローチした方がいいだろう、みたいなな。ねえ、それとか、まあ、東京、名古屋、大阪、なあ、やっぱり、こういう大都市は、まあ、毎年毎年やってるわけだから、ちょっと違った、な、曲を入れながらやっていこうか、みたいなね。だから面白いぞ。その反応と東京国際フォーラムでは、選曲が違うし、また明日から行く大垣、なあ、そして名古屋、新城、なあ、これはもう3パターン ありですね。なあ、まあ自分もその楽屋へ行って、なあ、まあ何を歌うかっていうのをね、決めたりなんかするんですけどね。多分、名古屋は、いわゆるあれじゃないか、最初コンサートを出る前に、な、一応この曲目でやろうねっ って言った曲目をやると思うんだ。で、大垣は、まあ久しぶりだから、ちょっと、まあ新城もそうだわな。で、次の広島はこれ、春秋言ってるから、ねえ、まあ普通のパターンで行こうか、とかね、いろいろ考えることがね、たくさんあるんですよ。ねえ、これは、東京の、マミコ。チアさんこんばんは。反応市市民会館のコンサート大満足で帰宅しました。今回はお世話になった同僚が退職し、今までの御礼の気持ちを込めて私の隣の席をプレゼント、二人で参加させていただきました。同僚はチアさんのコンサートは初めてでしたが、歌はもちろんのこと、チアさんのご家族の話や北方領土の話、一つ一つに考えさせられ、こんな素敵な時間を過ごせて、とても幸せと満足の笑みでした。なあ、ありがたいね、まゆみこ。なあ、同僚にも、うん、よろしく言っといてくれよ。なあ、これは川越、うん、ゆうこ。なあ、反応コンサートお疲れ様でした。31年ぶりとは思えないほど、それ以上に千葉さんの熱い思いが伝わるコンサートで、胸が熱くなりっぱなしの一日になりました。また、終了後、地元の方と思われる80代のご夫妻の、いやー、いくつになってもよくあれだけの声が出せ、声量もすごいね。歌詞もお話も日常経験するようなことなのにね。なぜか心に、素直に入ってきて本当にいいね、素敵なコンサートだったな、とのお話が耳に入り、千葉さんが楽しそうにしてくれている姿に加え、嬉しそうに話してらっしゃる方々の声がさらに素敵な思い出に残る一日となりました。いや、そういうもんなんですよ。それ俺は楽しいよなあ、自分で作った歌な、もうみんなの前で歌わせてもらうんだからな。ただコンサートってこれ生き物だからさ、なあ、みんなが果たしてどんな風に受け取ってくれるか、なあ、それとか各、うん、まあ年齢層によってやっぱり受け方も違うわけじゃないか。また俺のことを知ってるやつとか、あ、知らないなあやつとか、それによってもやっぱり差がいろいろあんじゃん。それを含めて、俺は全部の人にまあ話しかけながら、なあ、いろんな説明をしながら、まあ、歌っていくわけじゃんか。もちろん、そうな、声が出てる日もあれば、声が出てないな。それとか、これはこっち側のせいだけど、モニターの具合が、いまいち良くないな、とかね。いろんな日はあるけど、俺はもう、毎回毎回、全力で歌わさせていただいて、その全力ってのがこれ難しいとこなんだけど、歌っててさ、何でもかんでもそのガーッとこう全力でな、歌うのはこれまあちょっと、まあ頭が悪いなと思う。やっぱりその静かに柔らかに歌わなきゃならない。そして、それからガーッと盛り上がらなきゃならない。なあ、いろんな曲のパターンがあるわけじゃんか。で、何が一番きついかって言ったら、サビで張ってる時はこれ全然大丈夫。な、わーってこう歌ってる時は全然大丈夫。要は、抑えて、なあ、そして詞を淡々と、こう歌ってる。その時が一番その、腹筋というかな、もう体の筋肉を使うな。で、喉ってさ、まあ変な話、開いたり閉じたりな、まあ細めたりとかな、そういうことをしちゃダメなんだよ。やっぱり喉はいつでも全開、全開なんだけど優しく歌うね、張って歌う。まあそれが、まあできる人とできない人で、まあ差が出てくるんじゃないか、みたいなね、話。 話をさせていただきますけどね。まあ、俺はできるぞみたいなね、話だったりしますけどね。まあこの後は、まあ東京で、なあ、頑張ってみんな盛り上げてくれたからな。その勢いを今度は大垣、ねえ、岐阜県は大垣市民会館、ああ、待ってるよ。待ってるよ。だって明日だからな。ねえ、岐阜県、なあ、ミーシャン、結構出てんだよな。んで、いっぱい出てる中で、俺が気になったのが、高田渡さん。まあ、我々、いわゆるフォークソングの先駆け。なあ、なんだけど、高田渡さん、2005年っていうから今から17年前か。北海道は、ねえ、釧路の横にある白糠町でライブをやってる時に倒れ、そのまま釧路の病院運ばれたんですが、残念ながら亡くなってしまった。ああ、岐阜で生まれ、ああ、コンサートしながら北海道で亡くなったというね。しかも、あの高田渡ですからね。まあ本当に我々ももうつかみどころのないおじさんですから。けど素敵なフォークソングの先駆者だと思います。高田渡、自転車に乗って。
自転車に乗ってベルを鳴らし、あそこの原っぱまで野球の続きを、そして帰りにゃ川で足を洗って、自転車に乗ってお家へ帰る。自転車に乗って、自転車に乗ってちょいとそこまで歩きたいから、自転車に乗ってベルを鳴らし、隣の町まで嫌なお使いに、そして帰りにゃ本屋で立ち読みを、なくれてからお家に帰る。自転車に乗って自転車に乗ってちょいとそこまで歩きたいから、そこまで歩きたいから、
千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑犬と広翔の提供でお送りします。
健康のために大切なこと、いい食生活、いい運動、いい休養。私たち朝日緑犬はいい生活習慣が未来の健康を作ると考えます。 そのために便利さや効率の良さを求めることなく、不便だけど大切なこと、非効率だけど大切なことを愚直に守り続けたいと思います。いい青汁のために、素材にも栽培や製造の方法にも味にも妥協しない不器用な会社が25年間変わらずに作ってきた青汁、それが緑光青汁です。いい青汁を飲もう。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬、季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山ちゃんのオンダレディオ。
さて、岐阜県でありますけど、岐阜って言われてやっぱりすぐ思い出すのが野口五郎なんだよな。まあ五郎は岐阜の美濃市出身っていうことなんだけどな。みんな今こうやってラジオを聞いてくださってる方々ね、彼ら新御三家なあ、郷ひろみ、西城秀樹、野口五郎、まあ新御三家と呼ばれてた時代があった。まあ新ということは元々の御三家があったけどな。それが橋幸夫、船木和夫、西郷輝彦、まあ御三家。もうこれはもう俺が本当に子供の時だろ、御三家が出てきたんな。で、新御三家なんだけど、この御三家っていうのは、要は、まあ、徳川、なあ、まあ、江戸幕府。ね、徳川家が御三家。なあ、尾張、紀伊、水戸。なあ、これをまあ直轄、ねえ、まあ自分たちの血縁で、御三家として、まあ、こっからの御三家っていうのはね、出てくんだけど、多分歴史を紐解いたら、俺、中国へたどり着くと思うんだよな。この御三家って言い方ってな。さすがにそこまでね、私もまあ、調べる余裕もなく、なんといっても明日が大垣ですからね。なあ、難しいところだったりなんかしますけど。やっぱり、うん、まあ、秀樹が、ちょっと早く亡くなりすぎたしな。けど、今聞いてもらった、高田渡さんも、うん、まあ、17年前亡くなったって言うけど、56歳で亡くなってるからな。本当に、よく、いい奴は早く亡くなるって言うけどさ、なあ。俺たちは長生きしそうな気がして、ならなくなってきたな。じゃあ、新御三家、野口五郎、私設沿線。
いつも待ったものでした。電車の中から降りてくる 探すのが好きでした。悲しみに心を閉ざしていたら花屋の花も変わりました。僕は書いて帰ります。思い出尋ねもしかして君がこの街に来るようで、僕たちの愛は終わりでしょうか。季節もいつか変わりました。人で賑わう街にもうじき明かり灯るでしょう。
あなたやあなたの大切な人の元気のために、体に取り入れるものに妥協したくありません。いい素材を選ぶ、いい環境で育てる、これからも青汁専門会社として全力を尽くします。あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、朝日緑軒の緑光青汁は003-003で検索。元テニスプレーヤーの杉山愛さん、
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。
朝日緑軒の緑光青汁は003-003で検索。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから、博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
さて、こんなメールをいただきました。トシコ、君からのメールです。東京国際フォーラムに行ってきました。同じ列に座っていた93歳のおじいちゃんがいたので、千春さんにお知らせしたくてメールしました。千春さんのコンサートが楽しみで、昨日の夜は眠れなかったみたいと、付き添いで来ていた方がお話ししてくれました。春と秋のコンサートは毎回 参加しているようで、最後の歌を聴き終えると杖を使い立ちながら手を振ってました。ありがたいなぁ。もう93歳。まあ俺のコンサート別になぁ、90でも100でも、うん、80、70、まあ俺が66だからさ、なぁ、まあ幅広い方々がな来てくださってると思いますけどね。93歳、これあれだな、あー、俺がそこまで歌ってられるかどうかみたいなな感じがあるけどな。これたかしねえ、君からのメール。東京国際フォーラム、お疲れ様でした。本来なら妻と二人で参加予定でしたが、2週間前に妻が左足首の骨を3本折って手術入院した関係で、次女が一緒に行こうかと言ってくれて、次女28歳と二人での参加となりました。この次女ですが、21年ぶりに来てくださった木更津市民会館でのコンサートで、前から2列目センターの席で千原さんの歌を子守歌に眠っていて、千原さんに娘寝てるじゃんと声をかけていただいた娘です。その次女のコンサートが終わった後の感想がメールで送られてきました。知ってる曲多くて、大人になって聞くとグッとくる歌詞も多くて、心染みました。楽しかったとのことでした。なあ、まあ28歳もね、理解してくれるようなそんな歌をね、まあこれからも作って歌っていきたいなとは思ってますがね。コンサートはまあ明日の大垣、そして1、2日を行って、名古屋、なあ、新城と今度愛知県に移りますんで、愛知県出身のミュージシャン、アーティストねえ、いろいろ、これまた多いんだな。愛知は愛知で本当に多いわ。さすがその名古屋なあ、ガロというグループがありましてね。で、まあ、ガロいいグループだったんですけど、トミーが、なあ、亡くなって、そして堀内くんが亡くなって、今、大野真澄、彼、まあ、一人で頑張ってんだけど、これ1970年に出した曲なんだけど、俺15だからよ、高校入ったか入ってないからべ。けどこの歌は、好きだったし、やっぱ名曲のうちに、の一曲に入るんじゃないかな、と思うわな。まあ、愛知県は、岡崎出身、な、大野真澄、ガロで、学生街の喫茶店。
とよくこの店に来たものさ、わけもなくお茶を飲み話したよ。学生で賑やかなこの店の片隅で聞いていたボブ・ディラン、あの時の歌は聞こえない、姿も変わったよ、時は流れた。あの頃は愛だとは知らないで、さよならも言わないで別れたよ。 とよくこの店に来たものさ。わけもなくお茶を飲み話したよ。窓の外街路樹が美しい。ドアを開け君が来る気がするよ。あの時は道に枯れ葉が音も立てずに待っていた。時は流れた。あの頃は愛だとは知らないで、さよならも言わないで別れたよ。
松山千春のオンザレイディオ。
あなたやあなたの大切な人の元気のために、体に取り入れるものに妥協したくありません。いい素材を選ぶ、その素材をいい環境で育てる。製法の過程からあなたの手元に届くその時まで、一つ一つの段階でいいと思えることは全てある。そう、少し無理をしてでもやってみる、そんな思いで青汁を作り続けて25年。朝日緑研はこれからも青汁専門会社として全力を尽くしたい。あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、いい青汁作りを目指します。朝日緑研の緑光青汁です。元テニスプレーヤーの杉山愛さん、
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。
朝日緑研の緑光青汁は003-003で検索。
さて、ちょっと話は変わりますけど、これは11月15日火曜日ですね、朝日新聞が配信したニュースで、世界の総人口が15日国連の推計で80億人に達した。おい、80億だってよ、人口が。なあ、2010年8月から10億人増えた。まあ、だから12年間で10億人増えたわけだ。今後も増え続け、2030年には85億人になる見通し。ただ、増えている国はアフリカやアジアなど一部地域への偏りが顕著で、日本のように少子高齢化などの課題を抱える国も多い。国連の世界人口推計によると、今年4月1日現在、最も人口が多いのは中国、14億2588万人。2位インド、14億1717万人。インドは来年にも中国を抜く見込みだ。ああ、3位はアメリカ、3億3829万人。インドネシア、2億7550万人。パキスタン、2億3582万人。と続き、日本は1億 2395万人で11位となっている。そうやって考えたらよ、いわゆるそのアジアと呼ばれるところにどれだけの人間がいるかって話だよな。まあこれ、APEC やね、まあいろんな、なあ、集まりでね、それこそ先進国と途上国、なあ、まあ環境問題で、まあ我々先進国が、まあ最初にもう汚してしまってるじゃないか。じゃあこれからの発展途上国に対して、やっぱりその、まあ今までやってきたね、まあ罰金みたいなね、そういう形で、発展途上国に、まあ、変な話、ね、ちゃんと渡すものは渡してくれ、っていう話なんだけどな。まあ、お金もそうかもしれないけど、やっぱり技術だな。もちろんその CO2 を出さない、そういう技術とかね、いろんな形でやっぱり、まあ途上国は、なあ、まあ、先進国が何とかして、これから、特にアフリカなんかそうだわな。まだまだ人口が増える可能性ありますからね。そういう人たちにちゃんと働くということは、いや、まずはあれだな。教育から入っていかないと、しょうがないわな。ただ問題で、どうしてもそこで問題になるのは、やっぱり宗教がな、問題になってね。本来、この教育と宗教はまた全然別個なんだけどな。これ教育っていうのは人が生きるためにね、まあやっていいことやって悪いことな、そういうことを教えていくもので、宗教というのは、まあ、あくまでもその神様とどういう、まあ、契約を結ぶかね、またその神を信じれば幸せに暮らしていけるんだっていうね、これは教育とはまたちょっと違った観点になりますからね。いやー、そうやって考えたら、中国あれだろう、一人っ子政策やったから、これ14億なあ、2500万人で住んでるけど、今今度一人っ子政策がさ、いや失敗だったって話になってな。要はそのなあ、まああっちもまあ少子高齢化なあ、進んじゃってよ。うちはな、1億2000万だからな、なんとか頑張れ、みたいな気持ちだけどよ。中国は14億いるからさ、で、一人っ子政策やったから、一人で、親の面倒なあ、シートは、おじいちゃんおばあちゃんの面倒これは大変だって言うんだね。またインドはインドでね、これ以上人口増えたら、俺たちに何食ってくんだねえ。まあ、できれば二人までだな、とかね。それぞれの国がね、いろんなことを考えてますけどね。まあ、もっともっと考えなきゃいけないことはたくさんあるんじゃないかなと思いますよね。そんな中で、参議院議員の中条きよしさんがね、まあ、国会でその、新曲、ディナーショーの宣伝、まあ私も見てましたけどね、最初はね、いわゆるその自分の出演した番組、まあ映画、ドラマの二次使用、三次使用について、どうな、払ってくれるんだ、っていうその、芸能人として、まあ素朴な、実に素朴な疑問。まあ我々もそうだけど、歌手の場合は、作詞作曲、なあ、あと、まあ、歌手印税っていうのがあるんだけど、うちらの場合はジャスラックっていうところがね、まあ一括で、だから楽曲使用料っていうのが発生するわけだ。ねえ、二次使用として。お前すごいのはさ、俺自分でコンサートやるべ。まあ、20曲近く歌うとするよな。それに俺、楽曲使用料を払うんだから。自分の歌を歌うのにだぞ。 なあ、これがね、なんとも不思議な気分でね。ただ、自分の曲が、まあ、カラオケ、まあ、ラジオ、ねえ、あと、商業的な形で使われてる場合には、印税が、なあ、入る仕組みにはなってんだけど、果たしてラジオで何回かかったか、誰が何回歌ったか、そこまで、厳しくな。押し量ることは、なかなかできないもんな。そうすると、ジャスラックの方としては、これどういうふうに振り分けようか、みたいなね。まあそういうとこで、いろいろ悩みもあるし、また、我々サイドとしても、ちょっとおかしいんじゃないですか、ってね、思うとこもありますけどね。まあ我々の場合は、まあちゃんと、事務所を通してね、ジャスラックに対して、言うことができますけどね。俺役者さんの方は正直わかんないんだよ。ただ、役者さんの連名みたいだな。そういうのあると思うんだよな。そこがどういう契約を結んでんのか。そこまでは良かったんだけどさ、新曲とディナーショーはな。まああれ聞いてて、まあ自分も情けないな。ねえ。芸能人としてね、国会で話すような話ではないだろう。な、それよりもお前、人口が80億になったとかな、そういう話もしっかりしてもらえないだろうか。ねえ。まあこれからどうなるかわかりませんけどね。中条清さん、お願いしますよ。
松山ちゃんのオンザレディオ。
こだわりの青汁をご存知ですか？元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
引退してすぐに海外での解説のお仕事とかやらせていただいてたんですけれども、その時に食生活が相当乱れて、特にお野菜が取れないんですよね。その時に私が選んだのは緑青汁だったんですよ。こんな美味しいのって、体がこう喜ぶ感覚であったり、救われましたね。快調というか体の中がいいなって。特にこの緑青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね、もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。まず本当一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。
アサヒ緑軒の緑青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。詳しくは003-003で検索。いい素材を選ぶ、いい環境で育てる、あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、いい青汁作りを目指します。アサヒ緑軒の緑青青汁は003-003で検索。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りしました。
松山千
春
のオンザ
レイディオ。そういえば今中条清さんのことで、なあ、不謹慎と批判があったって言うんだけど、俺は不謹慎ではないと思うんだよ。非常識なあ、やっぱりその政治家としてもそうだし、人としても非常識だなとは思いますけどね。大垣ののり子、いよいよ明日です。待ちに待った我が町大垣、12年ぶりのコンサートです。確か4回目になると思います。初めては42年前、高校時代の仲良し4人で参加しました。出待ちして隣の野球場で試合をするチアの姿にキャーキャーと黄色い声を上げていた18歳の我々でした。 なあ、あったんだよな。まあお互いな、そういう時代もありました。で、ラジオネーム花、こんにちは、千原さん。23日のコンサート楽しみにしています。名古屋だな。私はデイサービスに勤めています。そこの利用者さんのよしこさんが千原さんの大ファンなんです。90歳です。先日は千原さんの若い時のお顔の切り抜きをメガネケースに入れていて見せてくれました。ちょうど季節の中での頃のお顔でした。よしこさんもラジオを楽しみに聞いて見えるそうです。時々千原さんの話をさせてもらってます。コンサートへ行ったらどんな感じだったか教えてねって。千原さんのおファンは幅広い年齢そうですね。花。そうなんだよ。うちのよしこはお前、90だよ、90。ねえ。メガネケースに入れるか。なあ。要はあれだな、よしこ。俺がまだ髪の毛があった時の方が良かったっていう話だな。ねえ。申し訳ない。みんなの期待に応えられず。なあ。こんな姿になってしまいましたが。まあこれラジオですからね。なんと言っても、まあ、こう見えないんだけど、想像はつくだろう。けどこれ大変なんだよ。一週間に一回は頭、整えるってな、ただ剃るだけだからな。いやいや、本当にそうなんだよ。結構な、髪の毛って意外に早く伸びるもんなんだよ。けどさ、まあ、全然違う話になったけどさ、髪の毛よりも、これ男だぞ。ヒゲの方が早いんだよ。なあ、不思議だよな。やっぱり、口に近いからか、栄養がすぐ行ってしまうのか。なあ、本当にね、髪の毛はね、まあ一週間に一回だけど、ヒゲは本当に三日に一回ぐらい、なあ、切って揃えておかないと、まあややこしくなるっちゃやっ。欲しくなるわな。あと、じゃあ、髭剃ればって言うんだけど、髭剃ったらよ、言っていいかこんなこと。俺、童顔なんだよ。な、そう、いかつく見えたな。童顔なんだよ。すんごくな、もう子供になっちゃうんだよ。その顔はね、まあみんなに見せられないなと思いながらね、一応その、髭を生やさせていただいてますけどね。それとな、これヒゲを剃ったらな、飲み物が飲みづらくなるんだよ。いや、ヒゲがあるから、こううまく飲んでいるわけだよな。ところがそれがなくなるべ。したらな、どっから飲んでんのか、な、うまく飲め、まあ飲みづらくなっちゃうんだよな。これはまあ、女子にはなかなかわからない感覚だとは思いますけどね。我々男子はね、ヒゲある、ヒゲなしではね、えらい人相も変わりますしね。また実際食べるときにもいろいろ変わりますからね。さて、愛知県でありますが、愛知県は、豊川市出身。俺ね、北原美玲さんがね、愛知県出身だと知らなかったんですよ。今回も最後まで聴いていただいてありがとうございました。今回最後の曲は北原美玲、石狩挽歌でお願いします。
雪に埋もれた番屋の隅で 者涙で西森の空を見る。
相談室、本日は埼玉県にお住まいの女性と電話がつながっています。もしもし。
もしもし、こちらに電話すれば車を高く売る方法を教えてもらえると聞いたもの。
お任せください。
あ、具体的にはどうすれば。
車を高く売るならズバブーン、よく聞いてくださいよ。車を高く売るならズバブーン、しつこいようですが車を高く売るならズバブーン。
すごい勢いですね。
はい、鬼のように鬼のように高く売れます。
鬼のようにって、車を高く売るならズバブーン。
ズバブーン、そういうことです。
高崎幸之助です。僕が喋って歌ってる番組は芸術トランスミッション。 J-POP スクールのコーナーでは季節のワードからイメージする名曲を幅広く紹介しています。11月25日のワードは紅葉、落葉、枯葉。高田一光之助がお送りするケイズトランスミッションは金曜日午後9時スタート。お楽しみに。
Make the future FM not fine。
ガスはガスワン、水はウォーターワン、電力はエデワン、電力はエデワン。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。